聖書を読み出します。聖書はフィリピの信徒への手紙第4章の4節から7節です。新約聖書の366ページです。新約聖書366ページ、フィリピの信徒への手紙第4章の4節から7節、お読みいたします。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。以上です。礼拝堂で一番寒いのは多分今日だろうなというふうに思います。年末年始ビルがですね全て止まってしまって、下の保育所もですねお休みになるので、このビルがしんしんと冷えるっていうかですね、いつもはですね、ここは3階にありますので、2階の保育園と上の会社が暖房をずっと前一日中つけてますので、それでここのビルが温まって教会もあったかいんですけど、この年末年始だけは全て止まってしまうので、今日が一番やっぱり寒いなと、底冷えがする礼拝堂っていうのは多分今日かなというふうに思います。そんな中でですね、先生の喜びは何ですかっていうですね質問を昨日ですねある人にいただきましてですね、最近何だろうなって、昔はですねお金がいっぱい貯まることとか、おいしいものを食べることとかですね、温泉に行くこととかいろいろ考えておりましたけど、最近ほとんどないなというですね、そんなものがですね本当に喜びになるとは思えないなと思いながらですね、自分も年を取ったんだろうなと思います。そう思うとですね、じゃあ今本当の喜びは何かというとですね、やっぱり家族と共にいてですね、一緒にいるという時間とか、そんなことがですねやっぱり喜びに変わっていくんだろうな。そう思うと私たちっていうのは物とかですね、そういうものではなくて、本当の喜びっていうのは共にいる、神と共にいる、また家族と共にいるという、そういうところにですね、本質を見出せるのではないかというふうにも考えます。しかし昨日ですねテレビを見てみたら、さだまさしさんがですね、最近の、殺人のですねほとんどはどこで起こっているかっていうの話をしてて、どこだろうなと思ったら家族って言ってましたですね。そういえばニュースを見ると家族内の殺人っていうのが大抵を占めてるんだなというですね、親子関係とかですね、夫婦関係とかですね、ってそう言われればそうだなっていうですね、そう思うとですね家族の中に何か劇的な変化が起こってるというよりも、なんか家族が崩壊してるっていうか、家族が崩壊し始めるとですね地域コミュニティも崩壊していきますから、やっぱりその辺っていうのはもう一回考えなきゃいけないな。家族の中に喜びを見出すことができなくなったら、やっぱり私たちっていうのはですね一体どこにですね喜びを見出していけるんだろうな、そんなことを思いながら昨日ですね過ごしていました。でフィリピの信徒の手紙はですね喜びの手紙と言われていまして、パウロはですね信徒に向けて喜びなさいと何回も繰り返し告げています。この喜びなさいっていうのは一体何だろうなと思います。なぜパウロは何回も何回もですね喜びなさい喜びなさいと言うんだろうな、そのパウロが言う喜びの本質っていうのが一体何だろう、そう思うとですね今日は主において常に喜びなさいと言っていますので、主にある喜びというのが一体何であるかということを私たちは考えなければなりません。キリストと出会い罪許されて新しい命をいただいている私たちは、このうちにですね本当の喜びがあるのだ、それを人々に証ししなさいというふうに今日は聞こえてきます。私たちの本当の喜びは何かというと、キリストに出会い罪許されて新しい命をですね与えられている、そのことをどれだけ喜んでいるのかなというふうにも思うのです。今日もですね私たちは喜びって一体何かというですねことを考えます。 まあ、喜びをですね、一つ一つですね、毎日数えてみようかなと思いますが、なかなかですね、その喜びを見出すことができません。なんでだろうなというふうに思います。まあ、昨日からですね、じゃあ自分の喜びは何かってですね、ノートに書こうと思って3つぐらいは書けましたけど、4つ目ぐらいからどうも書けない。どうもそれが喜びじゃないと思うからです。お金をたくさんもらうとかですね、いい車に乗るとか、そんなのはですね、喜びではないなと思うんですね。で、気がついたことは一つですね、人を喜ばせることが自分の喜びだと思えば、これはなんとかできるかもしれないなと。そのことをですね、実はパウロも言ってんじゃないかな。私たちが人をですね、本当に喜ばせるときに、それを主にあって喜ばせるときに、実は本当の喜びっていうのが分かるという、そのようなことへとですね、今年は考え方を変えていきたいなと思います。そう思うとですね、喜んで使えている、喜んで奉仕している、その姿をですね、人に見てもらうという、そのことが実は宣教へとつながっていくのではないかな。主にあって喜ぶっていうのは、やっぱり人を主にあってですね、喜ばせていくという、そういうことが私たち信仰者の務めだというふうに思います。まあ、喜びなさいとパウロは何度も言います。救われた私たちがまず喜んでいること、そしてその喜びがですね、人に伝えていくこと、そしてその人がまた喜んでいくこと、そのことの方が私たちにとって本当の喜びになります。自分の中に喜び、楽しさ、平安という本当のものがあるならば、それがおのずと人に伝わっていく。それはやっぱり宣教というのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も寒い中でありますけれども、主が共にいて私たちを守り、導いてくださっています。どうか今日も主にあって私たちが喜ぶことができるように、その喜びが一人一人の心の中に生まれてきますように、どうか導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、ルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうか今年もお守りください。今日からルーテル保育所がまた新しく始まります。どうかこの1年を通して子どもたちが守られ、そして元気に過ごすことができるようにどうか導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちが生きるために必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。